前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、前向きの議会劇場ですね、月に2回なんですけども、町の話題の提供者、そして議会関係者交互にお呼びしております。前回はですね、議会 ICT のカリスマ君島雄一郎さんにお越しいただきましたが、今回はですね、議会事務局のカリスマをお招きしております。三重県地方自治研究センター上席研究員で、議会事務局研究会共同代表の高沖秀信さんです。高沖さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっとね、議会関係者県外が続いているんですが、10月はですね、非常にその多くの県外からのお客さんがありまして、高沖さんも実は前々からお話がちょっとこの番組に上がっているマニフェスト大賞、政策本位の政治を推進していくという、はい、そういった地方自治の方々を表彰するというマニフェスト大賞を昨年2014年に、
受賞させていただきました。
はい、されたんですね。その内容ですけども、優秀政策提言賞ということで、議会事務局、政策法務担当課の共同設置について、ということで、本も書かれてね、積極的に講演会などでも、活躍いただいているということで、昨年、沖縄県の市議会議長会で、講師としてお招きして、今回は町村議長会でということで、沖縄県ではおなじみの高沖さんになっていると思います。
とんでもないですね。
先ほどマニフェスト大賞を受賞したタイトルについては、ちょっと聞き慣れない難しい内容もあろうかと思いますが、まずはこの議会事務局について、お伺いしていきたいと思います。
なるほど。
議会改革の流れの中で、議会そのものだけじゃなくて、最近はあれですね、高沖さん、議会事務局の役割も重要だという
流れになっていますね。も
ちろんそうですね。
議会事務局でですね、活躍している職員たくさんいると思うんですが、10年ほどぐらい前から議会改革っていうのは進んできておるんですけども、私が三重県議会事務局で在職していた時に感じたんですけどね、もちろん議会改革は議員の方が主役になってやるんですけども、議員だけではですね、あれうまく進まない、それなぜかと言いますとね、やっぱりその議員をサポートする議会事務局職員の力がですね、本当に大きいんですね。だから議会改革をやるときには議員だけじゃなくて、議会事務局職員も一緒になって、議会が一体となってですね、でやるべきではないかと、そういう経験をですね、三重県議会事務局にいてさせていただきました。それでは、その後ですね、議会事務局の改革が大事ではないかということをあちこちで訴えておる次第です。
なるほど。三重県議会といえば、もう本当に先進的な、議会改革の最先端の議会で、そちらで以前は議会事務局次長でしたっけ。
そうですね、
されていたんですね。
都道府県議会はですね、比較的ですね、改革が遅い、市議会に比べると遅いというふうに思っております。したがって、三重県議会が割合その先頭の方走ってましたけどですね、やっぱり全国には地方自治体が1800ぐらいあるんですか、その後ね、やっぱり市議会の方はね、割合進んでますけどね、都道府県議会が遅れてると思いますね。
なるほどですね。ちなみに沖縄県議会は事務局が非常にしっかりしていて、改革が進んでいるというふうに私は見ているんですけども、
それはね、沖縄だけはね、ちょっと別格なんですね。それはなぜかと言いますと、昭和47年でしたが、沖縄本土復帰するまではですね、携帯がですね、日本の従来の自治体の機械と違ったわけですね。だからアメリカ型の、政策立案型のですね、事務局をしてましたので、事務局の職員の 方もね、沖縄の場合だけは人数が多かったんですね。今は現在は、日本の本、他の都道府県と、同じような形になってますけどね。だから沖縄の場合はちょっと 違うという形は考えていますけどね。
なるほどですね。非常に議会改革度ランキングなどで那覇市議会が沖縄県議会に負けているというのがどうしても消せない、そう私那覇市議会議員は思っているんですけども、なるほど、人数の問題、制度の問題があって、まあ、他のところとちょっと違うということですね。はい、その人数という話ありましたけども、私本当に議員になってですね、これほどその議会事務局の職員さん大変だなって、議員がわがままが多いじゃないですか。はい、でそれをもう母親のようにおんぶに抱っこでですね、お世話に日々なっているんですけども、那覇市議会の場合は3つの課があって20名ほどの職員さんいます。まあ、ところが先ほど、まあ、市の改革が進んでいるという話でしたが、まあ、町村に行くとほとんど人がいないわけですよね。
はいはいはい、
そういった状況で職員さんどうやって改革を支えているのかなといつも気になっているんですけど。
あ、そうですね、それはね、議会事務局の職員は首長ですね、市長、町村長、まあ、知事が職員のですね、配置をするんですけども、これがですね、議会がやっぱり大きくなるとですね、一般に首長の方は非常に困るわけですね。だから首長の方は議会事務局の職員をたくさん増やすとかですね、はい、そういうことをやりません。したがって今のところどの自治体もですね、議会事務局の職員は少ないままやっておるんですね。ただこの今の時代はですね、もう昔の時代、議会と違って政策立案、政策を提案型の議会に変わるべき時期に来てますのでね、はい、どんどんどんどん議会事務局職員も増やしていかなければならない時期に来てます。ただこれを、このことをですね、区議長さんがどれだけ考えていただいて、議会の方もですね、職員を増やすことに力を入れていただけるか、ここが問題だと思いますね。
なるほどですね。まあ、二元代表制という中で、やっぱり議会も大きな権能持つべきだという、はい、まあ、二元代表制に引かれてという、ね、本も出されていらっしゃいますけども、その中で、その人数を増やして政策提言能力を高めていくというところが、はい、まあ、先ほど の, マニフェスト大賞 の, タイトルにもつながっていくのかなと思うんですが、まあ、事務局の中でも政策法務担当課、はい、那覇市議会では、まあ、庶務課、議事管理課、そして、調査法制課、以前までは議事調査課と言ったんですが、はい、ワンランクアップしてですね、調査法制課ということになってるんですけども、はい、その辺の役割、まあ、具体的に全国的にもどういった流れなのかも含め、高脇さんのお考えもですね、はい、お伺いしたいんですが。
そうですね、従来市議会というか、まあ、議会の場合はですね、従来その議事運営に力を注ぐ方にですね、
はい、
力を入れていたと。だから調査する課とかですね、うん、それから議員提案条例を担当するような法制担当ですね、うん、はい、その課のですね、人数っていうのはほとんど考えられてなかったんですね。
うん、
でこれからはその議事運営が大事だっていうのはもう以前と変わりません。それ以上もやるべきなんですけど、はい、もう一つですね、政策立案の政策提案型の議会になるべき、うん、なるべきですのでね、どうしてもその政策法務的な職員が、うん、執行官と同じように必要です。そうなるとですね、うん、その課の職員をですね、やっぱり増やす必要があるんですね。でところが今市長部局の方も人数を減らしておりますので、なかなか議会事務局職員は増えないと、はい、でそういう場合にですね、それぞれの議会事務局に1人いるかいないかの政策法務担当がですね、1人でやってるとですね、なかなか専門性も強化できないし、人材育成もできないと。そうであればですね、例えばその那覇市近郊のですね、市長がですね、一緒になってですね、一人ずつ職員を出して、例えば那覇市議会にこの県域でね、広域圏的に、政策法務課というのを作って、はい、でそこへ職員を派遣して、でその広域圏の自治体でですね、議員提案条例が起こった時は全員がそこへ行って、はい、そして、議員提案条例の仕事をすると、そういうことを繰り返すうちにですね、専門性を高めていくような、そういう、こう人材育成の方法があるんじゃないかと、はい、そう思いまして提案させていただきました。
なるほど。確かに例えばですね、就職するときに議会の仕事がしたいと思っても、おいそれとなれるわけじゃないですね。つまり議会事務局で採用試験があるわけではないですね。で人事異動で当局、まあ、執行部に戻ったりしてると、スパイ呼ばわりとかされて、なかなかこうスキルもアップしづらいという現状があるかと思うんですが、非常に面白い考え方だなと思うんですけども、これ実際実現しそうなのか。
これはね、もうその議会だけではできないんですね。だから議長の方から首長の方にお願いして、職員をですね、ちょっと その担当の職員を一人余分に配置していただいてね、はい、そうしてその職員がこう研修できるような体制を組んでいただく必要が現実にはあるんかなと。これはなぜかと言いますとね、三重県議会は、はい、事務局職員をですね2年間衆議院法制局へ、はい、研修に行かせています、ね、でこれは、定数外で職員を配置してもらっておるんですね。これが大きいんですね。だから定数外の職員を研修に行かせて、で2年間勉強してきて、はい、で議会事務局に戻ってきて、で三重県議会事務局で法制の担当すると、これを2年ごとに繰り返してます。だからそういうふうにしてですね、担当の職員を議会事務局につけるというその英断がね、首長にぜひやっていただきたいと、
は
い、
なるほど。
議会の方も議会の議長の方からね、首長にお願いしてですね、そういう辞任を要求すると、そういうことをね、議会の方は真剣に考えるべきだと思いますね。これは議長の責任になると思いますけども。
なるほど、まあ、広域で、まあ、事務局職員を募って、でスペシャリストを作るという方法もあるけども、現実問題としてはそれぞれの議会で、うん、スペシャリストを育てるという、はい、
それはまあ理想ありそうですね。
のが今すぐでもできそうなことですね。はい、できそうですね。さて、まあこういったすごい議会事務局 の、 仕事に誇りと熱意を持った高沖さんですけども、そもそも議会事務局の職員だったわけではないですね。
そうですね。
まずは三重県 の、
職員、はい、当然ですか、どこの自治体もそうですけどね、首長部局、知事部局に採用されて、はい、その中から職員が議会事務局へ異動になるんですね、はい、で私も、50歳ぐらいになるまでですね、当然知事部局で仕事してまして、まあ、議会事務局に職員いるのは知ってたんですけど、まあ、適当な人が行くんだなと、私は関係ないなと、自分は関係ないなと思っとったんですが、北川知事さんという方が見えた時にですね、はい、北川知事さんの方から議会事務局いきなりですね、はい、異動になったと、まあ、それが議会事務局行った元ですね。全くその議会事務局行きたいとは とても思ったりはしてませんでしたよね。
そうです、やっぱり嫌なもんですかね。
いやというより全くね、未知の世界でしたのでね、とんでもないとこ移動になったなと思ってね、ちょっと頭を抱えてしまいましたね。全く想定してないとこでしたね。
は
い、
どうですか、ロジックが違うというか、
ね、もう全然違いますね。だから自分は関係ないと思ってましたので、ね、本当に内示で聞いた時にはびっくりしましたですね。世界が違うみたいな感じ、そういうところへ行ったと、そういう感じでしたね。
まあ、そんな高沖さんがその議会事務局改革といいますか、まあ、議会改革に目覚めたきっかけってあったんでしょうか。
それはね、行ってみたら分かったんですけどね、三重県議会の議員の方がね、はい、非常に改革に熱心だったんですね。もう行って私も驚いたんですけどね、何人かの議員の方が議会改革をやかましく、口酸っぱく言われてですね、そして議会はこうあるべきじゃないかというふうに、こう議会改革をリードされる、ね、議員の方が数名おりましてですね、でその方に私もいろいろ教えていただきましてですね、あ、そうか、二元代表制であれば議会事務局でその議会の改革にですね、やっぱり事務局職員も一緒、議員としてなってやらなければならないなと、まあ、そういうふうに思うようになって、議員と一緒に議会改革の手伝いをさせてもらっていました。
なるほどですね。まあ、要はもう議会が頑張っていれば職員さんも頑張ってついてくれるという、
議員が頑張ればそれは職員は、ね、ついてくださるを得ませんのでね、
はい、
進んだ議員の方に、ね、ついていくのは精一杯でしたですね。
なるほどですね。まあ、なかなかそれもうまくいかずという、人数も足りずで、はい、今いろいろなしがないもあって、うまいこといかないことも多くて、那覇市議会も反省をしているんですけども、全国的に見てそのやっぱり事務局職員さんがやるぞという気になる、まあ、議会と一緒に、動いていく、まあ、大津市議会なんか最近そうですよね、昔はその黒子と呼ばれていた議会事務局職員さんがもう対等なパートナーシップでもって、ああでもないこうでもないと議員と議論しながら進めていくというところもあるんですが、かたや難しいところも、一番の課題って何でしょうね。
課題はね、やはり議員の方が事務局職員の重要性というのをね、もう本当に認識すべきだと思いますね。議会は議員だけで成り立ってるんじゃないと。ただ採決をしたりですね、はい、当然意思決定の場合は職員は関係ないんですけどね、それ以外に議会としてオール議会チーム議会として考えた場合はね、はい、議会事務局の存在がいかに大きいかということをですね、議員の方が認識していただいて、そして議会事務局職員のね、処遇についてですね、もう少しこう考えていただくとですね、はい、議会事務職員もその意に感じてですね、はい、そしてサポートに徹することができるんではないかと思いますね。
ですね、はい、やっぱり要は議員だということで、はいはいはい、事務局の職員さんの本当に遅くまでいつも仕事されていて、まあ、まずその負担を軽減しながら、何が必要で何がそうじゃないのかというのも整理しながら議員も頑張っていきたいと思っています。はい、さて、 那覇市議会の話です、はい、お越しいただいたことありますね。
去年ね、はい、見せていただきましたし、議会運営委員会も傍聴させていただきましたので、はい、少し見せていただきました、
はい。まあ、最近もいろいろとご相談にも乗っていただきましたけども、うん、いかがですか、那覇市の議会、また沖縄の議会、うん、何か感想とか。
やはりその沖縄県 その県としての、独特というか特殊性というんですか、基地の問題を抱えておる状況でからですね、かなり議会が、自治体議会がですね、うん、その議会の問題に関して、積極的っていうんですか、はい、活性化はしているなという気がしております、うん、それからいろんな意思表示するときもですね、はい、非常に議員の方がその自治体の、方針を決めるとか、それはもう議員が決めるんだと、要は議会が決めるんだという意識がね、やはりその強いんじゃないかと、うん、そのように一般的に傾向を考えております、受けております。
そうですかね、私たちも、沖縄の中にいるとなかなかその、まだまだ活性化足りないんじゃないかと思うんですけども、臨時議会がやっぱり多いという印象を高脇さん受けているようですが、
那覇市議会はですね、この間からちょっと日程見てますと臨時議会を何度もされておると、で非常にそれぞれ案件があってですねやられてるんだと思いますけど、これだけね、三重県でも三重県の市長議会でも県議会でもね、臨時議会というのはそれほど、案件がないんでしょうけど、ないと思うんですけどね、かなり臨時会やられておると、そうなってくればですね、私は常々、ね、今はもう議会はですね定例会を年4回やってるような時期じゃなくて、やはり首長がですね、1年間活動しておれば、議会も通年で活動すべきだと思ってますのでね、これだけ臨時議会がたくさんするんなら、ぜひですね、通年議会にして、いつでも議会がね、会議が開けるようにしておけばですね、いいんじゃないかと。それだけの、あるいは問題がですね、沖縄の場合はあるんじゃないかと、そのように理解しています。
そうですね、沖縄県内どこの市町村もそうですが、年4回の定例会以外にですね、ほぼ那覇市議会では毎月臨時議会を開いています。やはり基地問題を抱えていますので、何か事件事項があるとですね、すぐ意見書だ抗議決議だということで開くこともままあるので、いちいち首長の召集というよりは、ちゃんと議長の召集で速やかに開ける議会、通年大体議会改革が進んでいるところは通年議会といって、一回どっかで切るんですね。お正月ぐらいですか。
そうですね、二通りありましてですね、三重県議会やってる場合は定例会を1回制にして、で1回を1月から12月までの会期を伸ばしていると、そういう通年ですね、でそうするとですね、いつでも議会はやっておるぞという姿勢をですね、首長に対して見せることができるんですね、だからこうなると首長が専決処分とかそういうのもなくなりますのでね、で議会がですね、議会の機能を発揮するためにはですね、本来は通年議会で構えるべきじゃないかと、思ってます ね、
そ, うですね。そもそも議会の召集権が市長、首長にあるということがおかしな話ですが、まず今できることというのは通年、通し年の議会ということで、議長が権限を持って、監視能力を高めていくということで、いつも、議員から不安な声が出るのは、通年にすると忙しくなるんじゃないか、県外に行けなくなるんじゃないかということなんですが、そんなことはないですね。
それはね、もう全くないですね。三重県議会の場合も県外行ってますし、この間は外国へもですね視察も行けますのでね、そんなに日程が毎日ですね本会議するというわけではありませんので、それはね、実際にやってられるとこ行って確認すればね、分かると思いますけどね。
そうですね、今とそんなに変わらないということ
ですね。ただですね、議員は専業化ですか、そういう方向に向かいつつあるというのは確かですね。
なるほど、
今の場合定例が年4回の場合は他にですね、職業を持っていた方も議員になれるというふうになってますけども、通年議会になると、やはり、専業化が進むんじゃないかと、そのように考えておりますけど。
なるほどですね。ではですね、もうそろそろ最後になるんですが、これから議会改革が全国で進んでいって一つの踊り場を迎えているかと思うんですね、議会事務局職員 の、 役割も非常に大きくなっていくと思われます。沖縄県内の、県外のでも結構ですけども、議会そして事務局職員の皆さんにメッセージを。
なるほど。 議会改革をですね、まあ、取り組んでいるところはいろいろ濃淡があってですね、非常に進んでいるところとそうでないところがあるんですが、やはりですね、議会は改革してですね、少しでも進むべきだと思っております。うん、それにはですね、まず身近なところからですね、改革すべきところから一歩一歩ですね、やっていって、そしてですね、やがては議会の方でですね、私は予算のね、提案権もね、議会の方にもらえるように、議員はですね、支出向上というか、政策課題に対してですね、どんどんどんどん、関心を持ってですね、そして、突き進んでいってほしいなと思っております、うん。とりあえず、できることから、まず第一歩ですね、やっていくべきではないかと思っております。
はい、もちろん市民のための議会改革でありますね。
もちろんその通りですね、
はい、市民の皆さんにも議会事務局にも興味と関心寄せていただきたいと思います。本日は三重県地方自治研究センター上席研究員の高沖秀信さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。